おはようございます。那須清です。今年2012年も終わろうとしています。この時期はまさに日本人特有の動きが見られます。クリスマスキャロルという賛美歌が巷に流れ、クリスマスを祝ったかと思うと、一週間後の大晦日にはお寺に行って除夜の鐘を鳴らします。その数108つは煩悩の数を表すと言われていますね。そして、次の日の元日には神社に行って、一年の幸いを祈るといった具合です。実は、私もかつては完璧にこの行動パターンをとっていました。何の疑いもなく。ところが、ある書物に出会ってから、私の考えは大きく変えられました。その書物とは、聖書です。聖書には、こう書かれています。すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられます。私たちの霊、魂、体を作り、良心を通してこの地上に生まれさせてくださったのは、唯一の神、創造主だと言うんですね。皆さんはこれを聞いてどう思いますか？狭い考えだなぁとか、寛容さに欠ける、いろいろな神があってもいいじゃないか、と思われるでしょうか。では、あなたが次のように言ったとします。私を産んだ母親はただ一人で、その母親を特別に愛しています。それに対して友人が、狭い考えだなぁ、もっと寛容な心を持ったら、と言ったらどうでしょう。おかしいですよね。地上に人間が何十億人いようとも、あなたを産んでくれた母親はたった一人だけです。同じように、地上に何千何万と神々と呼ばれるものがあっても、あなたを作られたのは、聖書の中で語られた唯一の神だというのです。実は、あなたを作られた唯一の神、という言葉そのものがおかしいのではありません。もし、それが本当のことであれば、そう言っても問題にはならないのです。いや、本当のことであれば、そう言わなければならないのです。違和感を感じるのは、唯一の神がおられるとか、この神が創造したということが、本当かどうかわからなかったり、信じていなかったりするからです。初めて聞いたときに反発を感じるのは致し方ないことかもしれません。私も最初、本当のことかどうかわかりませんでした。だから堅苦しく感じました。でもよくよく考えてみると、いろいろな神があってもいいじゃないかとか、神が作ったかどうかわからないという自分の考えも自分で考え出したというよりは誰かから聞いたのです。またはテレビや本から受け入れた知識でした。それが間違いないかどうか確かめたことはなかったのです。確かめる方法も知りませんでしたし、確かめることができるとも思っていませんでした。しかし、聖書の中にはその問題を解く鍵があったのです。それに気づいたとき、私は俄然聖書のことをもっと知りたいという思いに駆られました。聖書の持つ凄さを三つ考えましょう。まず、その古さと確かさです。日本で最も古い書物は何でしょうか？言わずと知れた古事記ですね。712年に書かれました。今年は古事記編纂1300年という節目の年でした。古事記にたくさん登場する島根県では、それにちなんだ博覧会まで行っていました。宣伝不足か知ってる人はほとんどいませんでしたね。では、聖書の場合はどうでしょう。聖書の最も古い部分が書かれたのは、なんと今から3500年ほど前です。古事記の2倍をはるかに超える古さです。一番新しい新約聖書の部分でも、1900年前には完成していました。すなわち、新約聖書が書き終えられて、600年後にできたのが古事記だというわけです。古事記は、 中国文化の影響を受けているとも言われます。その頃には中国に聖書の思想も伝えられており、古事記には聖書の影響もあるという人もいるほどです。古事記の原本は残っていません。古代の本はほとんどそうなのです。写本によって後世に伝えられていきます。原本から写本までの間隔が短ければ短いほど、また写本の数が多ければ多いほど、原本の確かさが証明できるのです。古事記の写本で一番古いものは南北朝時代に書かれました。ということは、原本から650年以上も経っています。数も10冊もありません。途中でどのように中身が変えられたか確かめようがないのです。では、聖書はどうでしょう。新約聖書の最も古い写本は、原本が書かれてから3、40年後には書かれました。また、数も2万点を超えています。旧約聖書の場合も、1947年に死海のほとりで2000年前の写本が見つかり、20世紀最大の考古学発見と言われました。聖書が世界最古の本であると同時に、確実に正確に伝えられてきたということが現在判明しているのです。次に、その広まりの凄さです。現在、国際連合に加盟している国は193カ国です。では、新約聖書、旧約聖書の全部が訳されている言葉はいくつあると思いますか？答えは518です。新約聖書だけになると、さらに1275の言葉で訳されています。そして、現在でも1500以上の言葉に翻訳が試みられています。毎年5億冊以上発行され、世界中の人々の手に渡り、大きな希望と喜びをもたらしているのです。多くの人に求められているからこそ、このように時代を超えて広まっていくのです。最後に、今も生きて働く聖書の力です。今年、日本で上映され、今月 DVD も発売された映画、ソウルサーファー。これは13歳の時、サメに襲われて左腕を失ったサーファーの実話に基づくものです。主人公のベサニーは困難を乗り越え、現在プロサーファーとして活躍しているのですが、彼女は幼い時から唯一の神を信じ、聖書に人生の土台を置いてきました。彼女のお兄さんの話によると、事故の時に一番落ち着いていたのは、13歳だったベサニー本人だったと言いますから驚きです。彼女は、神がなさることに失敗はない。神はこの事故を通して何か特別な計画を成し遂げてくださると聖書の言葉に信頼し続けてきたのです。このように聖書の言葉は今を生きる人の人生を支え、励まし、強めるものなのです。この聖書が信頼できるからこそ、そこに書かれた唯一の神についてのメッセージに耳を傾けることができます。聖書には神の思いが綴られています。神は私たちと共に歩み、天国において永遠の時を過ごしたいと願っておられます。ところが人間は神との間に壁を作ってしまいました。神から離れ、自らの愚かさで神の裁きを受けなければならなくなってしまった人間の悲しい姿を聖書は描き出します。神はこの問題を解決するために救い主をこの地上に送る計画を立て、聖書の中にその救いの方法を記しました。それは救い主イエスが人間の罪の代わりになって十字架の上で死を遂げるというものです。そして聖書の約束通りイエスは死後3日目によみがえり、救いの完成の証拠を全人類に示されました。私たちはこの完成された救いを得るように唯一の神から招かれているのです。私はかつて木や石で作られた偶像の神々に頭を下げてきました。そして 100円程度のお金で1年間の幸せを求めてきたようなものです。しかし、本物の神は、私たちが存在を認めず、感謝もしていなかった時に、命を与えてくださり、救いをもたらした方なのです。皆さんもぜひ、新しい年に、誠の神様と出会ってくださるように、心から祈っています。